おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日、ちょっとこの低線量、放射能の、放射線の低線量問題について、問題点を、
はい、
つまり、どこが安全かという、その数値が断定できないところに、この問題のややこしさがあると。この問題を考えるときに、広島、長崎、あるいは数々のその臨界事故等々を並べて考えてはいけない。全部まとめてしまうという考え方が適切でない行動を生んでしまっているんだというね。
はい、
今一番問題なのは1ミリシーベルトが安全基準。年間1ミリシーベルト。ところが、当たり前ですけど、自然にもう年間1ミリシーベルト以上の地域があるんですね。自然現象で。
自然現象で？
そういうところに住んでる人がいっぱいいるのよ。
はい。
ええ。それから、昨日もちょっとお話ししましたけども、私なんかも大きい胸の手術をやったりなんかしたんで、その、まあ、放射線を浴びてるんですけども、その他にも医療用としては CT スキャン、歯。
はい。
はい。歯科の X 線。
はい。
健康診断における胸部 CT スキャンでは、だいたい1回で7ミリシーベルト被曝することになる。
うん、
俺これ、2回ぐらいやったもんな。だから、14ミリシーベルトぐらいは、心臓手術の時はやってる。まあもちろん、毎年じゃなくてね。だけど、1ミリシーベルトどころか、健康を守るために、あるいは自分の歯のね、健康を守るために、やっぱり7ミリシーベルトから10ミリシーベルトぐらいは、1回のその治療で浴びることがあるんだとね。
で、多いですね。
そうでしょ？
ね、
うん。だ内部被曝も言葉としては、カナさんすごい怖いじゃない？内部被曝って言われると。
はい、
ところがね、カナさん。これ、ものすごい簡単に、その換算してしまうと、ご飯でおにぎり3個分、375g を3年間食べると、0.24mSv 内部被曝するんですってよ。
え？お米を食べると？
うんうんうん、こっから冷静になって聞こうね。私たちが人間として生活することは、外部あるいは内部被曝することと同じなんだということが言える。つまり、もう生きてるうちに被曝せざるを得ない。食べず、外で働かずという、ありえないことでしか、被曝は避けられない。
はい。
繰り返しますけども、問題は、被曝量が数十年後に、がん死リスクにつながるかどうか、その一点に絞ると、すごいことですけども、年間100ミリシーベルト以下の被曝では、発がんがん死の因果は特定されない。これが事実なんですって。医学的に言うと。
はい、
年間、100ミリシーベルト以下の被曝だったらば、がんになるっていうことは断言できない。それ以上浴びないと、がんに確実にはならないっていう。こういう非常にジャッジしにくいところに、その、いわゆる低線量の放射線の恐ろしさがあるという。やっぱり非常に、わけのわけ。
いや、難しいな
ぁ。難しいでしょ？
うん。
簡単にね、ああ、怖いじゃないんだよね。だから、一ノ瀬さんがおっしゃるように、その、低線量であっても放射能問題に立ち向かうとき、哲学で考えないと、皆さん、ただ単になんかこう、怯えるばっかりの生き物になってしまいますよ。いつまでも、正しいジャッジができなくなりますよっておっしゃるんですね。 で、一部の方の中には、自然の放射能と人工放射能は違う。病院で使ってる放射能と、原発の放射能は違うんだ。それから、太陽がこうくれてる放射能とも違うんだ。そういうことをおっしゃる方もいらっしゃいますが、そういうことはないそうです。全部同じだそうです。ちょっと熱心になりすぎました。
いや、どうすればいいんだ、じゃあ。
どうするんだって、あんた。はい、共に考えていきましょうよ。
はい。
ね、はい。というわけで、話かとうございますけども、また来週も一つ頑張って続けていきたいというふうに思いますんでね。